日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。皆さんこんにちは、曽根澄江です。変化し続ける世界と日本の経済、その最新の動向と的確な分析を肩肘張らずにお届けする日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。日経ベリタス編集部の方をスタジオにお招きしてお話を伺います。今回は豊福博さんです。よろしくお願いします。
こんにちは、日経ベリタスの豊福博です。よろしくお願いします。
さあ10月に入ってすっかり秋らしくなってきましたが、確か豊福さん前回収録後に南アルプスの方に行かれましたよね。
行ってまいりました。
どうでしたか？
なんか一人で行ったんですけど、
はい、
寂しかったですね、総括すると。
そうでしょうね、
ちょっと寂しかった。
何日間行かれたんですか？
土曜の夜出発で、戻ってきたのが木曜。
観光とかキャンプとかですか？
いや、山登りですよね、縦走っていう縦に走るんですけど、
はい、
結構大変なんですよこれが。
だって
この体だと特に、
あ、がっちりされてるから。
そう、
ウェイトもあるから
ね。
いやいや、
登るのにね、もう人並み以上のエネルギー消費があって、
だって南アルプスって言ったら険しい。
結構辛かったですね。もう辛くて寂しい、何しに行ったのっていう感じでしたね。
景色とかってどうなんですか？
何にも見えませんでしたね。
ガスってて、
一回だけね、ちょっと晴れ間が見えた時があったんですけど、あと基本的にもう真っ白か大雨かどっちかみたいな感じでしたよね。
でもよく登り切ってきましたよね。
そうですね、もう帰りが一回入っちゃってもうその道しかないんでね、も
う
やるしかないみたいな、感じでした。
いくつかの山を制覇したんですか？
なんか百名山っていうやつだと3つありましたね、その中に、コースの中には。
どんな山々なんですかね、3つっていうのは。
3000メートル級以上の山。
え、そんなに？
はい、それぐらいの高さのやつがそのコースに3つ散らばってるみたい。
それを登ってきたんですか？
はい、すみません、
すごいですね。
ごめんなさい。で、辛くて寂しかった。足痛いし、なんか人と全然すれ違わないし、もうなんか道に迷うしと、もう何しに行ったのっていう感じでした。大変だったんですけどね。下界に帰ってきてね、
はい、
やっぱりいいとこだなって思いましたね。
じゃあ来年はヒマラヤですか？
行きません、そんなとこ絶対。命あってのなんですから。
よくぞ戻ってきてくださいました。
はい、ありがとうございます。
今日もどうぞよろしくお願いいたします。
無事戻ってまいりました。
今週も皆さんリラックスしてお聞きください。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。ベリタス川柳 3D。 さあベリタス川柳 3D 参りましょう。10月のお題は紅葉、祭り、ニーサですね。このテーマをもとに楽しい作品をお送りください。今週はどなたの川柳が選ばれたのでしょうか？じゃん、文アット埼玉さん、40代男性の方からです。いつもありがとうございます。非課税の口座が赤字じゃ意味ないさ。非課税の口座が赤字じゃ意味ないさ。いよいよ来年からNISAが始まりますね。来年からは株式投資で得た利益への課税が特例廃止によって増税になるため、NISA 口座を上手に使いたいところです。 利益が出ないと意味ないさ、かっこニーサなんですけどね。あ、ニーサだ、く、苦しい、笑い。ニーサ、ないさ。
ニーサ、ないさ、意味ないさと。なるほどね、はい、うまくまとめてますね。
はい。
そう、もう本当に今日この10月1日からナイサの講座解説手続きが
ニーサです
始まるんですけど、
はい、
ね、このナイサ本当にどうなるんでしょうね。
また言うニーサね。
あ、まあ、読みようによっちゃ読めるんですよね、ナイサ。まあそれはどうでもいいんですけど。
そう、でも本当講座が赤字じゃねダメですからね。
そう、
でもしっかり分析しないとね、これだけ騒がれてますけれども、自分に合ったものをね選んでいただきたいとは思いますよね。
はい、もうこれからもね、あの、うん、ベリタスって特集を重ねていくテーマなんで、
はい、
こうご期待してください。
ね、はい、ブーンアット埼玉さん、ご投稿ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、このベリタス川柳 3D では皆さんのご投稿お待ちしています。10月のお題は紅葉、祭り、ニーサの3つです。この中からお好きなものを選んでいただいて一句ひねってみてください。
番組の中でご紹介した作品の中から、曽根さんが毎月、月刊賞を選びまして、次の月の最初の日経ベルタスにてご紹介いたします。ふるってご参加ください。
はい、あなたのご投稿お待ちしています。それでは日経ベリタスヘッドラインに参りましょう。発売中の日経ベリタスのカバー特集を豊福さんにご紹介いただきます。今週は株高の鐘鳴らすのは政策業績下期相場を読むという見出しです。豊福さん、こちらはどのような記事になってるんですか。
はい、はい、まあ、さっきのナイサじゃないですけど、まさにまさに今日、はい、10月1日ですね、
はい、
ここから、まあ、下半期が始まるわけなんですね、はい、年度の、
はい、
そこでですね、まあ、向こう半年の相場がどうなりそうなのかということを、うん、まあ、多角的に分析しているという、はい、記事なんですが、
はい、
この中でですねキーワードがいくつかあるんです、
はい、
まあ、一つ目、経済再生への政策総動員に対する期待の高まり、うん、二つ目、グレートローテーション、債券から株への大きな流れのシフトですね、
はい、
この流れがより強固になっているということ。そして最後に3つ目ですが、過剰な流動性に支えられた金融相場から、業績の拡大が株価を押し上げるという、まあ、業績相場というものへのシフトが起きていると、うん、この3つが絡み合って株高の鐘を鳴らしていくと、カンカンカンとですね、
はい、
まあ、そういった姿が取材を進めるうちに浮かび上がってきたというのが、まあ、今回のカバーストーリーです。
あー、そうなんですね、はい、先々楽しみになりますけれど、
はい、
一つ目のキーワード、まず期待の高まりですけど、はいはい、具体的にどんなことが挙げられるんですか。
はい、まあ、たくさんあると思うんですけど、はい、まあ、一番わかりやすいのが海外投資家の声なんじゃないかと、
うん、
例えばですね、9月の25日国連総会に総理行ったじゃないですか、
はい、
で安倍首相はですね、まあ、ニューヨーク証券取引所で講演して最後にクロージングベルを鳴らしてっていう写真があったと思うんですけども、
はい、
まあ、その前にこのニューヨーク証取の中で講演を、しているわけなんですが、これを聞いていたですね、米国のアメリカのある著名投資家がですねこんな感想を漏らしているんですね、
はい、
まあ、自信が伝わってきたと、
うん、
悪くないスピーチだったねと。で、まあ、この感想を漏らした人誰かというと、アメリカの有力ヘッジファンドヘイマンキャピタルの、創業者カイル・バスさんという方なんですね、
はい、
このベリタスにもたびたび登場している人なんですけども、この人なんで有名かっていうと、そうですね、まあ、日本売りを長らく公言している人なんですね、
はい、
そんな人ですらバイマイ・アベノミクス、うん、私の経済政策は買いだという、まあ、総理の言葉に、ね、心を動かされていると、まあ、要は日本は変わるかもしれないという期待がどんどんどんどん膨らんでいる、まあ、一つのエピソードなんじゃないかなと、思います ね、
そうですね。ニューヨークで安倍総理しっかりアピールしてきたと言えそうですが、はい、二つ目のではキーワードいきますね、はい、グレートローテーション、こちらはどのような分析になっていますか。はい、
グレートローテーションというとですね、まあ、ベリタスの2月のカバー特集でも取り上げているテーマなんですけど、まあ、当時はこのグレートローテーションがこれから起きるぜみたいな感じで、 特集走ったんですが、この流れがまさに本格化してきたということなんですね、うん、連邦準備理事会 FRB、量的緩和の縮小をやるやるって言われていたわけですが、まあ、9月はこの縮小を見送ったと。
そうですね、う
ん、でまあ、これでまあ市場がまた結構揺れたわけなんですが、とどのつまり見送ったものの緩和がやがては終わって、そして金融引き締め利上げに入っていくという時期がもう来るんだということを、まあ市場は明確に意識し始めるようになっている。そうすると何が起きるかっていうと、まあ、超低金利時代の終わりがやってくるっていうことだと思うんですが、
はい、
金利が上昇するとですね、まあ、債券はこの損が出てしまうという仕組みなんで、まあ、敏感な投資家は債券市場から資金を引き上げていると、でじゃあどこに流れていってるのっていうのを、示したデータがあるんですが、それはですね2008年のリーマンショック以降債券ファンドにほぼ一本調子でこれまでマネーが流れ込んできたと。
安全資産と言われてきてたんですよね。
で、まあ、代わりにその株式ファンドでは流出が続いていたと、でこの構図がちょっと逆回転を始めてるんですね、例えばこの債券ファンドからは5月にピークをつけた後6、7、8と3ヶ月連続でマネーが流出と、代わりに株式ファンドには徐々に資金が戻ってきていると、まあ、このグレートローテーションを裏付けるかのようにアメリカではこの株式相場が史上最高値圏で推移していると、まあ、日本も当然その、例に漏れずですね、去年のちょうど11月14日、うん、今の株高局面の起点となった時に比べるともう日本株ももう今7割高くなってるんですね、
はい、
というような状況なんです。でこの流れの中で、グレートローテーションっていうキーワードの中でマネーが追いかけているのがより良いより高いリターンが望める先、
はい、
まあ、つまりあの投資先の選別を強めているという構図なんですが、
はい、
ゴールドマンサックスが9月9日に、まあ株式の中で今後、1年間どこをオーバーウェイトにすべきかと、いうことで推奨したのが日本と欧州。日本については政策変更が経済や企業収益の下支えになるという、まあ、こういった、認識に基づいて、日本オーバーウェイトにしなさいと言ってるわけなんですね。
あ、日本の政策が期待されている、はい、ということなんですね、はい、その日本ですけど最後のキーワード業績相場、はい、どんな関係があるんですか。
この日本で5月がですね、まあ、投資マネーに芽生えている今の、ノリっていうのはファンダメンタルズを見極めようっていう雰囲気だと思うんですね。
はい、
でまあ、その分このファンダメンタルズをよりよく見るようになるとどうしても業績の方に、注目がいくと、ですから当面の焦点となるのは10月下旬から始まる9月期の企業の決算発表、
はい、
ここで、みんなが注目するのは、うん、業績の情報修正がどの程度出てくるのかと、
はい、
いうことなんですね。
一方で下方修正っていうところもあるかもしれませんしね。
あるかもしれないけれども、うん、やっぱりみんな圧倒的に今のノリだと情報修正の方に傾いてるんでしょうね、関心がね、うん、でその業績なんですが日本経済新聞社が4、6月期の、決算発表時点で集計したデータがあるんですけれども、
はい、
2013年度通期ですね最終増益率、これはですね会社側が予想したやつを積算すると約6割の増益になってる、うん、ところがですね最近の、市場が弾いてる数字、これ増益率が会社側の予想は6割に対して市場の見方っていうのは最大で8割に膨らむと、
もっといいんじゃないかと市場関係者が見てると、は
いはい、でこの違いがなぜ出てくるのかというと、うん、要するに情報修正が相次ぐということなんですが、うん、その理由は、まあ、円相場が企業の想定為替レートよりも円安の水準でもう落ち着きつつあると、もう一過性じゃなくて落ち着きつつあるんだと、いうことが大きいんですね、
はい、
でこの流れは、その来春以降つまり2014年度も続きそうだと、今までのようにですね過剰なマネーが相場を支える構造が終わって業績の拡大が株価を押し上げる構図になると、つまりですね過剰流動性に頼った相場展開は長続きしないんだけども、うん、業績に基づく健全な株高局面が訪れると、うん、やってくるっていうのは、はい、まあ、そんな期待がじわりじわりと膨らんでいると いうことだと思いますね。で、まあ、こうした中で市場関係者に相場の見通しを聞いてみると、
はい、
来年3月末日経平均は16,000円から18,000円、円相場は102円から110円のレンジぐらいになるんじゃないかと、うんうんうん、まあ、そんなかなり居心地のいい投資家にとっては、相場水準がやっていくんじゃないかと。
日経平均2万円も徐々に近づいてくるかもしれませんね。
そうですね。楽しみですね。まあ、そこからの道のりはまた長いのかもしれないんですけど、
はいはいはい、ではこのシナリオに冷水を浴びせるリスク要因はないんでしょうか。
もちろんね、たくさんあると思うんですね。リスク要因は常にあるし、うん、まあ、これ結構今こういった事案になりつつあるよっていうぐらいの感じなんじゃないかなと、みんながだんだんこっちの方向に傾いてるっていう確信を持ちつつあるっていうまでの半歩手前ぐらいかなっていう状況だと思うんですけども、うん、じゃあこの冷水を浴びせるリスク要因、
はい、
例えばもう目先の話で言うとアメリカの財政問題っていうのありますよね、うん、議会ではまあ瀬戸際の協議が続いていると、ね、ああ言ったらこういう、こう言ったらああいうみたいな感じのもう子供みたいな喧嘩をやってると、
民主党と共和党が揉めてる、
はい、もう、はい、大統領もいい加減にしろと言ってもなんか何言ってんのっていう感じでまた突き返されちゃうみたいなですね、もうちょっとなんかややもう機能不全に陥ってるような状況にあるんですけれども、うん、
はい、
まあ一つは10月半ばまで、財務アメリカのルー財務長官は17日と言っていますけれども、債務の上限引き上げで議会が合意できないとアメリカは債務不履行デフォルトに陥りますよと、約束したお金は払えなくなると、いうこと自体が生じかねないと、そうなるとやっぱり金融市場っていうのは相当揺れると思うんですよね、今のところまだなんかね、まあ、結局合意するでしょうと、まあ、今まで過去直近で言うと2011年の夏と去年の末にやっぱ財政問題で揺れてギリギリで、まあ、合意してるから今回もやってくれるだろうけれども、うん、そこの10月17日というデッドラインに近づくにつれやっぱりこの意識をしていかなきゃいけなくなると、相当ピリピリした状況になって、じゃあいざ合意できないってなるとこれはこれでも相当ひどいことが起きるということが一つありますよね、
はい、
まあ、他にもなんか欧州もしかり、中国経済だって上辺だけの景気対策というか、うん、経済の手加策みたいなのを取ってるんで、うん、これがどういった形でまた弾けるかっていうのは分からないところがあると、加えてこの QE3 縮小の流れが改めて揺さぶる可能性もあるし、お金の流れがもう一夜にして流れが変わっちゃうっていうのはある程度はちょっと考えておかなきゃいけない、頭の片隅に置いておかなきゃいけないというような、まあどこまで冷水を浴びせるかっていう度合いは違うかもしれませんけれども、リスク要因というのはもうそこら中に転がってる、まあ、というわけでですね、まあ、株高の鐘が鳴ろうとしている下半期なんですけども、
はい、
やっぱり一筋縄ではいかないんじゃないかというふうに見ておいた方がいいのかなと思いますね、うん、
アメリカを中心に海外の方でリスクがあるんではないかと、はい、
やっぱり日本の、その期待が高まってるっていうのが事実で、でこういう心理面の話だけじゃなくてそれをちゃんとバックアップする要因がいくつも出てきたっていうのはこれはやっぱり正当に評価しなきゃいけない、
そうですね、うん、
材料だと思いますね、
うん、まあ、でも安倍総理の今後実行力も問われていくことにはなりますよね、
ありますね、
はい、以上日経ベリタスヘッドライン、今週のカバー特集、株高の鐘鳴らすのは政策業績下期相場を読むについて豊福さんの解説を伺いました。
ベリタミン E、
さてここからはベリタミン E です。今週のお題はドイツ総選挙の波紋。ドイツといえば22日の総選挙でメルケル首相の参戦が決まりましたよね。24日の日経新聞朝刊一面ではこう伝えています。9月22日に実施されたドイツの連邦議会選挙で保守系与党のキリスト教民主社会同盟が大差で第一党となり、メルケル首相の参戦が固まりました。ただ与党陣営だけでは過半数に達せず、首相は23日に最大野党の社会民主党に 大連立政権の樹立を呼びかけました。というわけでメルケルさん圧勝したわけなんですが、はい、なのになんで危ういんでしょうか。
まあ、確かにねこのメルケル首相は圧勝したんですね、うん、この与党のキリスト教民主社会同盟、これあの頭文字だ CDU-CSU なんですが、うん、この CDU-CSU が獲得したのはなんと311議席、はい、得票率に直すと 42% になってると、この 42% がどれぐらいすごい数字かっていうと、
はい、
まあ、戦後62年にわたるドイツ連邦共和国の歴史の中でですね、うん、政権が単独過半数を獲得した期間というのはわずか1年余りしかないんですね、今回の 42% つまり単独過半数に迫っているような水準なんですが、
はい、
まあ、それだけ今回の得票率というのは驚異的とされていると、うん、いうことなんですね。
そうなんですね。
じゃあなのになんで危ういんですかということだと思うんですけども、うん、
はい、
とは言っても今までのですねメルケルさんの連立パートナーだった自由民主党 FDP ですね、ここが議席獲得がゼロだったんです、
はあ、はい、
つまり 42% 持っててもマジョリティ取れないと、過半数はね、
はい、
この結果メルケルさんはどっかの政党と連立を組む必要が出ていると、うん、で今有力候補となっているのは先ほど曽根さんが言ったように野党第一党である社会民主党 SPD です、
はい、
ここの大連立なんですが、この組み合わせにちょっといろいろと問題というかですね、いろんな意味で波紋を広げそうな要素がたくさん潜り込んでいると、いうことなんですね。
メルケル首相はすでにその野党の SPD 社会民主党に大連立の秋波を送ってるんですよね。
はい、あのそうなんですね、もう早々ともう一緒にやりましょうと言ってるんですが、うん、
はい、
この党の SPD 側はですね、先週の27日に開いた9月27日に開いた党大会でですね、大連立に向けた協議に応じますよと、いうところまでは決めてると、
はい、
ただ慎重論とかも意外と強いし、
それは内部で、
そう党の内部で強いし、うん、かつあのじゃあ実際にそのやろうっていう話になった時にはその党員全員のあの投票をやってくるとかですね、そんな声まで出るぐらい、まあ、いろいろとこの慎重論というかハードルが高くなっていると、ということに加えて、まあ、あの過去の経緯もあるんですが、大連立ってそう簡単にだから決まりそうもないと、過去にもこの CDU とこの SPD のですね大連立っていうのはあったんですけれども、当時はこの連立協議が終わるまでになんと2ヶ月間もかかってると、
2ヶ月空白になっちゃうわけですね、空白になってる、政治が、
うん、で今回もさっき言ったような理由でですね、この政治のもやり取りというか駆け引きみたいなのが続きそうなんで、結構な空白期間が生じるんじゃないかというのが、まあ、専門家の見方なんですね、でこの空白期間今の欧州には結構痛いわけなんですね、
はい、
まあ、ギリシャの追加支援問題これたびたびベルタスでも報じてますが、もあるし、イタリア あのベルルスコーニ前首相に起因する、政局の混乱、そもそもですね本筋の課題である欧州の統合の進化っていうのはですね、こんな状況じゃもう見込み薄だと、というわけで市場が最も嫌う決められない欧州っていうような状況がしばらく続きそうであると、
はい、
まあ、もちろんこの非常事態ですね、あの何かしらの不測の事態で市場にちょっとひびが入りそうな時にはまあ、血を止めるぐらいの、まあ、いわゆる止血手当ぐらいは、その場しのぎではやるだろうけれども、まあ、本格的な対応というのはなかなか動きにくいという状況になるんではないかと思われます。
そうですね、進化には程遠いということになってしまうかもしれないと、はい、まあ、これまで散々市場を揺さぶってきた南欧にまだ火種がくすぶる中でドイツが動けないという状況になるわけなんですね。そうですね、
まあ、あの今までの経緯もあるんで、その南欧の諸問題とそれに対するドイツの考え方っていうのはもう当然市場の注目点ではあったわけだし、これからもあるんですが、ちょっとなんかあのこのカバレッジが薄いっていうか、あのもうちょっと気にした方がいいんじゃないかなと思われるのが、実はですねドイツの国内内政問題なんじゃないかなと、これが市場をこれ揺さぶっていくという要因に分けるんじゃないかという見方もね、ここに来て出てるんですね。
そうなんですか、ドイツって景気はいいんじゃないですか。
は
い、
景気はあの欧州の中では、いいんですが、 なぜならばというとですね、うん、この大連立政権の樹立に向けて、このさっき言った野党の SPD パートナーを申し込んでる方がですね、
はい、
主張しているこの政策にちょっとなんかあの問題があるというかですね、ちょっと経済的インパクトがあって、
はい、
例えばこの所得増税、これあの連立政権樹立のためにメルケルさんをはじめとするこの、CDU、CSU 側が容認する構えを見せ始めてるんですね。SPD はですね、この中高所得者の所得増税などを公約に掲げているんですけれども、
はい、
いざ大連立が形成されるとこの他キャピタルゲイン課税、
はい、
あるいは相続税の引き上げ、さらには最低賃金の導入とかですね、まあ、いわゆるこの左派的発想が強い所得格差を縮小する動きに一気にドイツが動き出すという可能性が出てくると、
うん、
これは結構ややこしいこと
になる、そうなんですか、格差が是正っていうのは、はい、いいことかなとも思ってしまうんですけど、視野に入ってくるとどんなことを予想されるんですか、
はい、まあ、簡単に言うとビジネスが大打撃を受けるということなんですね、はい、例えばこの最低賃金の導入とかですね、増税ということになると、こう企業収益が、まあ、あの打撃を受けることは避けられないということで、まあ、業績を悪化懸念からですね、ドイツの株価がバーンと下げるという可能性が出てくると、この増税要求をめぐってはですね、もう産業界がピリピリしていて、メルケル首相にすでに釘を刺している状態になると、
はい、
でドイツの経済団体のトップはですねこう言ってるんですね、増税などですね、あと SPD の言うような政策をね実施した場合には10万人の雇用が脅威にさらされると、いいんですかそれでと、もうすでになんか、警鐘を鳴らし続けていると、
はい、
さっき曽根さんが言ったように、まあ、所得格差の是正っていうのは、まあ、ある意味いいことだという考え方ができるんですけれども、うん、
はい、
まあ、そのやり方いかんで激悪にもなると、まあ、景気の冷え込みを招くような、ことだって考えられるわけだから、まあ、あの副作用を考えつつちょっとやっていかなきゃいけない問題であると、いうことなんですね、
はい、
でこのドイツの景気が冷え込むとか減速するとかっていうインパクトっていうのは実は結構大きな影響があって、
そうでしょうね、
あの、まあ、欧州を支えている、経済の一つなんで、ドイツが冷え込むとですね、まあ、病み上がり、あるいはなお集中治療室にあるような他の欧州諸国の景気にも当然影響が及んでくると、うん、そういった事態も想定されるんで、この辺を、注意深く見守っておく必要があると、
うん、
でさらに気になるのがもう一つあって、
はい、
あの冒頭でちょっと説明しましたが、今までの連立パートナーだった自由民主党 FDP がですね今回の選挙で議席ゼロ失ったことでですね、うん、
はい、
起こるこの反動というか、揺り戻しというかですね、そもそもこの、 あの自由民主党の考え方っていうのはアメリカとかイギリスとかに近くて、まあ、規制緩和の重要性を訴えてきた、政党なんですね、まあ、経済のダイナミズムを重視するという考え方で、まあ、産業界の考え方に比較的近いと、いうことだったんですけど、まあ、それなりに功績を上げてきたということだと思うんですが、
はい、
今回の選挙でこの自由民主党が国民の総スカンを食らったと、いう形となったわけですね。
は
い、で要はですねこれは何を意味しているかというと、
はい、
もう国民が今までこのギリシャとかですああいう問題も踏まえて、まあ、支援疲れ、市場が、何ですかこの反撃に出るからやんなきゃいけないとかっていうのも含めてですね、うん、もうマーケットは鬱陶しいという感覚は非常に強くなっていると、
うん、
まあ、このドイツの特有の考え方がですね、
はい、
今回の選挙でより強固になっているという姿が伺えるわけですね、あのレッセフェールというかですね、まあ、市場に任せろっていうじゃないですか、 なんか、もうこの発想はもはやドイツは過去の話になりつつあるという意見すら出てて、まあ、社会民主主義色がどんどんどんどんこれから強くなっていくと、いうことでグローバルな競争にはやっぱり不利になるということなんですね。
で、
欧州の盟主ドイツがこの左派色を強めると、うん、まあ、他の国々にどんどんこの考え方が広がっていくと、そうすると、まあ、もっとややこしいことになる、まあ、フランスはすでにその左派色結構強いんですけども、他の国々にも広がるとこの経済の、活性化というかですねダイナミズムよりかはもうちょっとこの、平等とかそこら辺の、社会民主的な発想を強く置く政策に軸足を置くということになると、まあ、あの経済活力の問題にもつながっていくんで、この成り行きっていうのはちょっと 注意深く見守った方がいいんじゃないかなと。
そうですね、まあ、でも大連立にこぎつけるまで時間はかかりそうですけど、もし今大連立が作れたらヨーロッパ統合を一段と進めることなので、ドイツリーダーシップまた取るようになるんですか。
まあ、はっきり言えばその点については相当怪しい雲行きだと、いうことだと思うんですね。あのメルケルさんというのは鉄の宰相という、まあ、最大級の賛辞が贈られている、まあ、極めて評価されているリーダーなんですが、要は彼女はですね、あの石橋どころではなくですね、鉄の橋でも叩きながら渡る性格だということで、まあ、欧州統合の進化には引き続き、まあ、慎重な姿勢を崩さないだろう。むしろですね、今までこのブリュッセル、まあ、あの欧州連合 EU の本拠があるブリュッセルに、まあ、権限を段階的に移譲してきたわけなんですけど、国家、それをまた取り戻すような方向に舵を切るんじゃないかと、いうことさえ取り出されていると、いうことなんですね。まあ、つまり統合の進化ではなく、統合が深まるんではなく、統合の後退、
そうですね、
ということなんですけれども、まあ、あの南欧諸国に改革を要求するスタンスっていうのは多分変わらないでしょうと、これはもう国民に約束してる話なので、あの連立相手の SPD は南欧支援に優しいと、いうようなことが伝えられてますけども、じゃあいつになったらそれやってくれるのっていうのは誰も言ってないわけであって、そこはよく分かんないと、いうことなんですね。まあ、ドイツ国民の負担につながるようなことは基本的にノーだと、いうことだし、まあ、極めて消極的な状況が続きそうだと、要は今後の4年間のドイツの姿勢っていうのは、あのプリテンダーのエクステンドだという人がいるんですね。プリテンド、まあ、あのやってる素振りを見せる、エクステンド、先延ばしする、つまりですね、欧州統合の進化も、危機対応もやってるような素振りは見せるけど、実質的には 先送りする、このプリテンダーのエクステンドという、まあ、決めないドイツが続くと、いうことなんですね。まあ、それだけならまだいいんですけど、さっき言ったこの最悪シナリオである、まあ、ドイツの景気に落ち込み、ここまで来ちゃうと、まあ、ちょっと相当厳しい状況になる可能性もあるんですね。これは、まあ、あの最悪のリスクシナリオなんで、まあ、ここら辺を頭の片隅に置きながら、アップサイドの方を考えた方がいいかなと思います。
まあ、今ヨーロッパは落ち着いていますけれども、でもこのドイツの総選挙をきっかけにどう動くか注意深く見ていきたいですね。
そうですね、
はい、以上ベリタミン E、 今回はドイツ総選挙の波紋というテーマでお届けしました。それではここで発売中の日経ベリタスのおすすめ記事を編集部の皆さんにご紹介いただく今週の日経ベリタスです。まずはインタビュー面、20年の眠り覚め、日本に若い目、伝説の投資家、アメリカ KKR のクラビス氏です。
はい、このインタビューなんですが、アメリカのこのカリスマ投資家のクラビスさんですね、誰かというと、国家公務員共済組合連合会じゃないんですこの KKR っていうのは。
そうでしょうね、
あの投資会社のコルバーグ・クラビス・ロバーツ、この頭文字を取って KKR って言われてるんですけども、はい、めちゃくちゃ有名な投資会社の共同創業者なんですね。まあ、この百戦錬磨の投資家の目にはですね、過去20年間の日本は、彼曰く眠っていたように見えたと、言ってると、
はい、
じゃあ今はどうなんですかという問いにこういうふうに言ってるんですね。あの今は日本にグリーンシュートが見えると、まあ、つまり若い芽が出ているように見えるようになってきたと、この芽がですね、茎となり木へと育っていくのかと、それはまだわからないけれども芽が出たのは間違いないと、クラビスさんは言ってるわけで、まあ、要は今後の変化を、よく見ていきますよと、いうことなんですが、まあ、この他にも、いろんな観点を織り交ぜて、様々な、見方を示してるんで、ぜひちょっと読んでみてほしいですね。
そうですね、はい、面白そうな記事ですね。読ませてもらいます。さあ続いてインサイド面の報電党金融記者座談会、世界に届け成果上げ IR 大作戦、全米デビューの首相、昼食会で伝説の投資家に売り込みです。
はい、こちらはですね、海外勢の日本の売り込みについて、まあ、記者が話し合っていると。さっきも話に出ましたけど、この総理のこのニューヨーク商取でのバイマイアベノミクスと、訴えたのは結構知られてますけども、 実はですね、この売り込みはこれだけじゃなくて、例えばこの霞ヶ関の、官僚、幹部の方々も結構必死になって動いてると。投資家向けセミナーで来日した外国人の投資家などにですね、アベノミクスと私みたいな風情のですねことについて、まあ、プレゼンをすると、まあ、要はアベノミクスにいかにこの我が役所が我が会社が貢献してるかっていうのも訴えるわけで、まあ、それをあの外国人の方々も熱心に聞いてると。でちなみにこれがあのガバメントツアーって言われるらしいんですが、この、ノリがですね、なんかいつもよりかもう相当参加者が増えてるとかっていう事情もあるらしくって、まあ、こんな話も含めてですね、IR 大作戦なるものを、取り上げてる格好ですね、はい、
そして最後にプレビュー面のNISA講座重複予約にご用心、開設手続きスタート、解消忘れると遅れもです。
はい、まさに今日火曜日にNISAの口座開設が
NISAだって
手続きが始まったわけなんですが、まあ、ちょっとした注意喚起をこのプレビュー面ではしているんですね。NISAは一人につき一つの金融機関そして一つの口座しか作れないというルールなんですけれども、実は多くの方が複数の金融機関に、まあ、口座開設を申請してるらしいと。なんか一説によると全体の3割とかっていう人もいるらしいんですが、何が起きるかというと、実は本当はこの会社で金融機関で口座を開設したいと思ってたんだけども、実際に開設されたのがその金融機関じゃなかったりする事態が生じるんですね。それを是正することはできるんですけれども、口座開設までにさらに、時間がかかるということも含めて、というわけでですね、この辺の事情をちょっと、まあ、細かく解説してるんで、身に覚えのある人、あるいはこれから口座を開設しようと思ってるけども複数の金融機関に予約を申し込もうかなと思ってる人合わせて、結構ためになる話じゃないかなと思いますね。
失敗がないようにちゃんと読んでおきたいですね、はい。ということで、豊福さんのおすすめ記事3つご紹介しました。今週の経済を読み解くためにも日経ベリタスをぜひチェックしてみてください。今週の日経ベリタス、ソネスミエのなるほどそうね、いかがでしたか。豊福さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは豊福さん、ここで腰中アゲインご紹介していきましょうか。
はい、日経ベリタスの新規ご購読キャンペーン、帰ってきた腰中スペシャル、まだまだお申し込み受付中です。お申し込みの方先着300人に豪華特典があります。
はい、しかもご契約期間によって特典の内容が変わります。半年ご契約の場合は2点、資産運用大全 FP は見たがついてきます。そして1年ご契約の場合は3点に増えます。これからの人生お金に困らない本も加わります。そして2年ご契約の場合はなんと4点、今お伝えしたのに加えまして、ハワード・マークス氏の投資で一番大切な20の教えがついてきます。皆さんもぜひこれを機会に日経ベリタスをご購読ください。腰中アゲインで検索すると申し込みページが出てきますよ。腰中はひらがな、アゲインはカタカナ、これで検索してみてください。
残りわずかになってきました。ここだけの話ですけど、どうぞよろしくお願いします。
はい、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。それではメッセージをくださった方のお名前だけでも今日はここでご紹介してまいります。タマ503、クラシック音楽大好きさん、アールカサクローバーさん、皆さんメッセージ寄せてくださいましてありがとうございました。このベリソネでは番組へのご意見やご感想もお待ちしています。番組へのアクセスはラジオ日経のホームページから日経ベリタスソネスミエのなるほどそうねまでどうぞ。ツイッターの場合はハッシュタグベリソネ VERISONE をつけていただければ番組でご紹介いたします。メッセージお待ちしていますよ。世界中の出来事が連動し、 目まぐるしく変化する経済とマーケット、その最新の情報を知り的確な分析を手にすることこそ投資の第一歩です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みは先ほどご案内した腰中アゲインで検索してください。また私と腰中編集長が出演しています日経 CNBC 毎週月曜日夜9時15分から放送中の日経ベリタストークもぜひご覧ください。それでは日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、また来週です。お相手は
日経ベリタスの豊福博士と
ナイサではなくニーサです。曽根澄江でした。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。